小日高令和6年5月号ナンバー688表紙日高広報日高2024令和6年5月ナンバー688春の訪れに心を躍らせ表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2024令和6年5ナンバー688が縦並びに置かれています巾着田春祭りでの一幕巾着田で咲き始めた桜を背に阿波踊りを踊る様子踊る二人と楽器担当の方たちの写真が表紙全体を占めています右側縦書きで春の訪れに心を躍らせの文字があります表紙説明終わり令和6年5月広報日高ナンバー688インデックス P3 健康祭り 4U P4 国民健康保険の特定健康審査特定保険指導を受けましょう P6 令和6年度市税納期一覧 P8 日高市長選挙日高市議会議員補欠選挙の結果 P10 子育て応援キラキラ通信 P12 あなたの町から P14 日高インフォメーション P21 市立図書館から P22 日高市民情報広場P23 暮らしの情報無料相談 P24 日高の魅力再発見我が家のアイドル今月の表紙3月30日から31日まで巾着田春祭りを開催しました13ページでも特集していますのでご覧ください。市民カメラマン、上本千恵子さん撮影。写真説明。表紙の写真がモノクロで載っています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会。電話 042-985-9100、または市立図書館。電話 042-985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、開庁時間午前8時30分から午後5時15分土日曜日祝日年末年始を除く延長窓口市民課保険年金課子育て応援課修税課税務課の一部業務毎週火曜日午後7時まで祝日を除く市税臨時収納窓口修税課5月 26日日曜午前8時30分から正午、ホームページと広報日高バックナンバーの QR コードが載っています。市公式 SNS QR コードは4個載っています。 Instagram、Facebook、X、LINE。 外国人の皆さんへ、 For Foreign Residents。 市ホームページでは優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへ、QR コードが載っています。今月の納税、5月31日金曜納期限。固定資産税、都市計画税第1期、軽自動車税、種別割前期。電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は次の2次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課 DX 推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請検索、 QR コードが載っています。広報日高5月号に掲載している情報は4月22日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。健康祭り For You By You With You Make You For。 説明、 For は数字の4、 You は英語の You。 3つの You はすべて漢字、勇ましいの You、 友達の You、 結ぶの You。 説明終わり。健康の街宣言の実現を目指し、子どもから大人まで参加できる健康祭りを開催します。日時、6月9日日曜午前10時から午後3時。場所、文化体育館日高アリーナ。健康ポイント手帳会場配布。来場で健康ポイントたまる。健康の街宣言のロゴマークがあります。問い合わせ、保健相談センター、電話 042-985-5122。 スペシャルウォーキング特別講習会、日高のおいしいを楽しむ。日高でマルシェなどで新鮮野菜やグルメを購入できます。測定する、体力、血管年齢、脳年齢など。チェックする、特定健診、予約制、歯と歯茎の健診およびブラッシング指導、予約制、野菜足りてる、ベジチェックなど。体験する、ウォーキング講習、ハリキューコーナー、歯科コーナー、子供の歯にフッ素塗布、予約制、薬剤師体験、子供対象、助産師コーナーなど。遊ぶ、クリッピーのふわふわスライダー、クイズラリー、保育所の発表、食育縁日など。詳細は市ホームページ、市公式 LINE 等でお知らせします。お知らせ、がん検診等の予約を電子申請、電話、窓口で受け付けます。QR コードが載っています。問い合わせ、 保健相談センター、保健相談担当、電話042-985-5122。検診の予約を電子申請、電話、窓口で受け付けます。24時間受付可能な電子申請がおすすめです。集団検診と個別検診の QR コードが載っています。なお、検診の空き状況を確認したい場合は、市ホームページをご覧ください。詳しくは、令和6年度日高市健康スケジュールをご覧ください。表があります。検診名、集団検診、個別検診、対象、内容の順に読みます。検診名、肺がん結核検診、集団検診、丸、個別検診、丸、対象、40歳以上。内容、胸部 X 線検査を行います。大腸がん検診、丸、横棒、40歳以上。便を取り、血が混じっていないかを調べます。大腸がん検診、横棒、丸、40から69歳、便を取り、血が混じっていないかを調べます。子宮がん検診、丸、丸、20歳以上、2年に1回、細胞を取って調べます。乳がん検診、丸、丸、40歳以上、2年に1回、乳房 X 線検査、マンモグラフィーを行います。胃がん検診、丸、横棒、30歳以上、バリウムを飲み、イブ X 線検査を行います。胃がん検診、横棒、丸、50歳から69歳、2年に1回、胃内視鏡検査を行います。前立腺がん検診、横棒、丸、50歳以上、2年に1回、血液検査、腫瘍マーカーを行います。骨粗鬆症検診、または骨プラス足腰検診、丸、横棒、女性18歳以上、男性40歳以上、超音波による骨量測定を行います。骨プラス足腰検診はロコモドテストも行います。B 型、C 型肝炎検査、丸、横棒、40歳以上、血液検査を行います。検診名、健康診査、集団検診、横棒、個別検診、丸、対象、18歳から39歳、または生活保護受給者、内容、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査を行います。表終わり。前年度に市の胃がん個別検診、内視鏡を受けた人は、胃がん検診、集団および個別を受けることはできません。国民健康保険の特定健康診査&特定保険指導を受けましょう。国民健康保険に加入している40歳から74歳までの皆さんへ、問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。特定健診、元気なあなたも対象です。 日本人の死亡原因の約半数を占める生活習慣病は自覚症状なく気づかないうちに進行する病気です。重症化した場合、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす危険性があります。特定健康診査、特定健診は生活習慣病の予防を目的とした健診です。自分は健康、仕事や子育てが忙しい、時間がない、面倒、このような理由で健診を後回しにしていませんか？今も、これからも元気に過ごすために年に1回健診を受けましょう。40歳を過ぎると生活習慣病のリスクが上がります。40歳を過ぎた頃から体は代謝が低下し始め、以前と同じ生活でも脂肪が増え、筋肉量が減ってきます。また、生活習慣病で医療機関を受診している人の割合は50代から増加しています。生活習慣病を防ぐには、40代から検診を受け、体の状態をチェックしておくことが大切です。定期的に医療機関に通院している人も特定健診を受診できます。普段検査しない項目を特定健診で確認することができます。健診を自費で受けた場合、約1万円かかりますが、特定健診を利用すれば無料で受診できます。ぜひご利用ください。人間ドッグを受ける人は、特定健診を受診する必要はありません。社会保険等の加入や提出等で市国民健康保険の資格を喪失した人は受診できません。18歳から39歳までの人の健診、自己負担額2000円については保健相談センターで実施しています。5月10日金曜に受診券を封書で発送します。受診券が届いたら内容を確認してください。個別検診、医療機関か、集団検診、公共施設を選ぶことができます。個別検診、5ページの特定健診指定医療機関に直接電話でお申し込みください。土曜日や夜間に受診できる医療機関もあります。集団検診、表があります。日時、場所、特定健診、肺、大腸、バリウム、胃の順に読みます。日時、1、6月9日、日曜午前、場所、文化体育館日高アリーナ、特定健診、20、肺、左遷、大腸、左遷、バリウム、胃、左遷。2、7月11日、木曜午前、保健相談センター、20、3、7月13日土曜午前、保健相談センター、20、4、7月30日火曜午前、武蔵大公民館、20、5、9月12日木曜午前、保健相談センター、20、0、0、0、表終わり。特定健診と表の丸のついているがん検診を一緒に受けることができます。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。75歳以上の人は、 後期高齢者医療制度で実施する検診の対象となります。検診内容、問診、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査等。人数、各回100人、申し込み順、費用、無料。検診の結果、治療等が必要な場合は、自己負担割合に応じ、費用が発生します。申し込み、電子申請、または電話で担当へ。丸1、受付中。丸2、5月17日金曜以降に受付。丸3、丸4、丸5、申し込み開始日は今後市ホームページでお知らせします。丸1電子申請、丸2電子申請、2つの QR コードが載っています。特定健診や特定保健指導は健康ポイント事業の対象です。ポイントがたまると景品や抽選などのお楽しみもありますので、ぜひ検診を受けましょう。特定健診、指定医療機関、個別健診。表があります。医療機関名、住所、電話番号の順に読みます。医療機関名、旭ヶ丘病院。住所、盛戸神殿 99-1。 電話番号 042-989-0650。 岡村記念クリニック、栗坪 230-1。 042-989-7766。 島村医院大矢沢638-1、042-985-8614、武井内科、高萩605-1、042-978-6006、のぞみクリニック、下加山527-3、042-989-7778、前田クリニック、武蔵台 1-23-16、042-982-5002、水村委員、原宿 216-1、042-989-9351、武蔵台病院、久保 278-12、042-982-2222、横田委員、加山 370-2、042-989-0695、吉村委員、駒川 2-15-15、042-985-1433、石井外科胃腸科医院、飯能市本町 4-17、042-972-3867、大山クリニック、飯能市川寺 488-1、042-971-5300、小川委員、飯能市並柳 689-1、042-972-0600、川田小児科内科医院、飯能市三杉台 5-1-3、042-975-3737、小室クリニック、飯能市八幡町 2-3、042-972-3061、埼玉飯能クリニック、飯能市飯能 1185042973-3311 佐世病院飯能市栄町11-042-942-973-9191杉ハートクリニック飯能市中山341-1042-975-5577土屋医院飯能市原市場566-1042-977-0008内科医長科佐野医院飯能市八幡町6-1-04-971-1811長島医院飯能市境市町分237-2-04-978-1234名栗園診療所飯能市下名栗465-1-04-979-0156名栗診療所飯能市上名栗208-6-04-979-1125飯能医院飯能市柳町20-9-04-972-4029飯能クリニック飯能市東町12-9-04-974-4171飯能整形外科病院飯能市東町12-2-04-975-7575飯能生和病院飯能市下火事137-2-04-974-2311飯能中央病院飯能市稲荷町12-7-04-972-6161飯能市東山の医療介護センター飯能市古州25-1-04-978-2000飯能老年病センター飯能市下火事147-04-974-2500東飯能駅前クリニック飯能市柳町3-5-04-974-6633古川医院飯能市南町9-10-04-983-0182古谷医院飯能市柳町4-13-04-975-6600真柴医院飯能市緑町3-4-04-983-1660三杉台クリニック飯能市三杉台2-18-14-04-974-5122水野クリニック飯能市笠縫70-4-04-972-7137南駒診療所飯能市下直武1091-1-04-972-3807南飯能病院飯能市八卸415-04-972-7111医療機関名吉田内科医長科医院住所飯能市三杉台3-25-1電話番号-04-972-8350表終わり。 配信結果の提供にご協力をお願いします。市の特定検診を受診せずに、勤め先や個人で検診を受診した人は、検診結果の提供にご協力ください。検診結果を保険年金課1階3番窓口にお持ちになり、特定検診の項目を満たした人には、粗品を差し上げます。特定保険指導のご案内。特定検診または補助を利用した人間ドックの結果、生活習慣病の予防や改善が必要と認められた人を対象に、専門のスタッフによる保健指導を行います。対象となる人には、特定保健指導のご案内を送付します。特定保健指導は、保健師や管理栄養士などが3ヶ月から6ヶ月の間、生活習慣病予防のための適切な食事や運動について、無料で支援を行います。特定検診や特定保健指導の電話やはがきによるご案内は民間の事業者に委託しています。特定検診受診キャンペーン。11月末までに特定検診または補助を利用した人間ドックを受診した人の中から抽選で景品を差し上げます。対象、次のいずれかに該当する人、初めて特定検診を受診した人、3年連続で特定検診を受診した人、今年度40歳になる人で特定検診を受診した人、景品、日高市産の野菜、検診結果収納ファイル等、特定検診を受診すると、自動的にキャンペーン応募となります。マイナポータルで検診結果が確認できます。マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをした人は、マイナポータルから検診情報、令和2年度以降に実施したものを確認できます。
お知らせ、令和6年度、市税納期一覧、QR コードがあります。問い合わせ、収税課、収税担当、1階11番窓口。表があります。税目、月、納期限の順に読みます。税目、市県民税、月、納期限、6月、7月1日、1期、8月、9月2日、2期、10月、10月31日、3期、12月、12月25日、4期、固定資産税、都市政策税、5月、5月31日、1期、7月、7月31日、2期、9月、9月30日、3期、11月、12月2日、4期、軽自動車税、種別割、5月、5月31日、前期、国民健康保険税、7月、7月31日、1期、8月、9月2日、2期、9月、9月30日、3期、10月、10月31日、4期、11月、12月2日、5期、12月、12月25日、6期、令和7年1月、1月31日、7期、2月、2月28日、8期、表終わり。市県民税には森林環境税も含まれています。納付場所、納付書に記載されている場所で納付してください。注意事項、納期限及び口座振替日は 各期の月末、12月は25日です。ただし、納期限が土曜、日曜日、祝日にあたる場合は翌日になります。納付の際は、納期の順番を間違えないようにしてください。市で納付が確認できるまでに、1ヶ月程度を要する場合があります。納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合があります。納期限を過ぎて、一定期間を経過すると、財産の差し押さえなど、滞納処分が執行されます。お知らせ、出張所でマイナンバーカードの申請サポートサービスを行っています。QR コードがあります。問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口。マイナンバーカードをお持ちでない人を対象に、市職員が写真撮影や申請手続きの補助サービスを行います。申請費用は無料です。最寄りの出張所にてお気軽にご利用ください。日時、毎週火曜日、水曜日、木曜日、祝日を除く、午前9時から正午まで、午後1時から5時まで、最終受付は午後4時30分まで。場所、表があります。住所、電話番号の順に読みます。駒出張所、住所、栗坪、92番地の2、駒公民館内、電話 042-989-1004、高萩出張所、高萩、802番地の3、高萩公民館内、042-989-2002、高根出張所、中田山81番地の1、駒川南公民館内、042-989-3220、武蔵台出張所、武蔵台5丁目1番2号、武蔵台公民館内、042-980-1001、表終わり、必要書類、いずれか一つ、個人番号カード交付申請書、兼電子証明書発行申請書、マイナンバー通知カードの下に添付、国から送付された個人番号カード交付申請書、令和4年1月以降に送付されています。個人番号通知書に同封されている個人番号カード交付申請書、マイナンバーがわかる資料、マイナンバー通知カード、個人番号通知書など、該当する書類がない場合は、本人確認ができるもの、運転免許証、健康保険証等をお持ちください。申請サポートサービスは市民課でも行っています。また、各種施設など、グループで申し込みいただければ、職員が出向く出張申請サポートもあります。ご都合に合わせてご利用ください。
広告。遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、行政書士田中聡。
お知らせ、6月以降に軽自動車の継続検査、車検を受ける人へ、車検に必要な継続検査用の納税証明書は納付方法により異なります。1、納税通知書で納付。納税通知書の右端にある軽自動車税、種別割、納税証明書、継続検査用を使用してください。再発行納付書等には、軽自動車税、 種別割、納税証明書、継続検査用が付いていません。継続検査用の納税証明書が必要な場合は、税務課または各出張所で申請、無料してください。2、口座振り替えで納付。6月中旬に継続検査用の納税証明書を発送します。3、クレジットカードまたはスマートフォンからの電子納付、決済。継続検査用の納税証明書は発送しません。必要な場合は税務課または各出張所で申請、無料してください。問い合わせ、納税証明書の申請に関すること、税務課、資産税担当、1階12番窓口、納付に関すること、収税課、収税担当、1階11番窓口。お知らせ、軽自動車税、種別割の減免手続き、QR コードがあります。問い合わせ、税務課、資産税担当、1階12番窓口。身体障害者等で、令和6年度、軽自動車税、種別割の減免を受けようとする場合は、5月31日金曜までに、窓口または郵便での申請が必要となります。申請には次の書類が必要となりますので、あらかじめご用意ください。なお、障害の区分や等級によっては、減免を受けられない場合もあります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。各申請書は、市ホームページからダウンロードできます。窓口で申請を行う場合の必要書類、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳。精神障害者保健福祉手帳の場合は、自立支援、医療受給者証もお持ちください。身体障害者、または身体障害者等と生計を一にする人、もしくは身体障害者等、身体障害者等のみで構成される世帯に限る、を常時介護する人の運転免許証の原本、および自動車検査証の原本、令和6年度軽自動車税、種別割、納税通知書、郵便で申請を行う場合の必要書類、軽自動車税、種別割、減免申請書、同意書、障害者手帳等の交付状況を福祉事務所長に紹介するためのもの、納税義務者または運転者が身体障害者等と別世帯の場合は同一生計の誓約書、身体障害者等のみで構成される世帯を介護する場合は、常時介護の誓約書、常時介護する人の運転免許証のコピー、及び自動車検査証のコピー。令和6年度、軽自動車税、種別割、納税通知書。
広告、西安式店。テレカ105度数800円、100円銀貨160円買取保証、遺品相続鑑定、連絡先 0120-985-191、 ホームページ https://nijiya-7pen.jp。
お知らせ、日高市長選挙、日高市議会議員補欠選挙の結果。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 042-9999-9999。 989-2111。4月21日に行われた日高市長選挙及び日高市議会議員補欠選挙の開票結果は次の通りです。日高市長選挙開票結果、投票率 45.81%、継承略、票があります。候補者氏名、党派、得票数の順に読みます。当選、候補者氏名、矢ヶ崎照夫、党派、無所属、現、得票数、8714。田中まどか、無所属、新、6567。松尾まよか、無所属、新、5428。票終わり。任期は、令和6年5月20日から、令和10年5月19日までです。日高市議会議員補欠選挙開票結果、投票率 45.81%、継承略、票があります。候補者氏名、党派、得票数の順に読みます。当選、候補者氏名、小屋の逸成、党派、無所属、新、得票数、7527。当選、木所美奈子、立憲民主党、新、5954。古沢聡子、無所属、新、5927。関口貞夫、無所属、新、716。票終わり。任期は一般選挙により選出された議員と同じ令和9年4月30日までです。お知らせ。5月12日は民生委員、児童委員の日です。支え合う。住みよい社会、地域から。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番窓口。なぜ、5月12日が民生委員、児童委員の日なの？大正6年5月12日に、民生委員制度の源と言われる、再生顧問制度、が発足したことから、この日を民生委員、児童委員の日としています。日高市民生委員、児童委員協議会、広報誌、鳩通信の QR コードがあります。民生委員、児童委員とは、民生委員は民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委託された、非常勤の地方公務員です。社会福祉増進のため、地域住民の立場から、生活や福祉全般に関する相談、援助を行っています。また、すべての民生委員は、児童福祉法によって、児童委員も兼ね、子どもや妊産婦に関する様々な相談にも応じています。民生委員、児童委員の中には、児童福祉に関する支援を専門に担当する主任児童委員がいて、学校などの関係機関と連携、協力しながら活動しています。どんな活動をしているの？関係機関とのパイプ役として、地域住民が抱える悩み事や心配事などの相談に乗り、必要に応じて関係機関につないだり、福祉サービスの情報提供を行うなどして、問題解決の手助けをします。地域の見守り役として、一人暮らしの高齢者宅を訪問するなど、見守り活動も行っています。民生委員、児童委員の活動にご協力を。民生委員、児童委員は、 地域の人の相談・援助を行えるよう、活動の基礎となる情報の収集を行っています。民生委員・児童委員が伺いましたら、ご協力をお願いします。なお、民生委員・児童委員は、守秘義務があり、職務上知り得た事項の秘密は固く守ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。お知らせ、日高市の水道、水道よもやま話、4、問い合わせ、水道課、経営総務担当、電話 042-989-2363。 前回は水道の管路について紹介しましたが、今回は水道事業の経営状況をご紹介するため、水道事業における経営分析の方法や内容について質問形式で説明します。 9. 経営状況の把握に効果的な経営分析って何？ A. 水道事業の決算書類である貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を分析し、経営状況を客観的に見ることを経営分析と言います。経営分析の方法には、決算の財務データから実数を経年比較する実数分析や、財務諸表などの複数項目から比率を算出する比率分析があります。この分析によって、経営状況を数値で表したものを経営指標と言います。9. 水道事業で使われる経営比較分析表って何？ QR コードがあります。A. 水道事業における経営指標は100項目以上あり、経営の健全性や収益性を表すものなど様々です。経営状況を分析する上では、事業の特性や目的に合った経営指標を選ぶ必要があり、水道事業の特性を踏まえ、総務省が推奨している経営指標を用いて経営分析したものを経営比較分析表と言います。9. 水道事業の経営比較分析表には、どんな経営指標が公表されているの？ A. 以下の3種類について説明します。1. 経常収支比率、パーセント。経常的収益を経常的費用で除した割合になります。100% 未満では、収支が赤字であることを示し、経営改善が必要となります。令和4年度の水道事業では、給水人口の減少や、節水機器の普及による給水需要の減少などから、94.12% となり、必要な費用を収益で賄えていません。2. 流動比率、パーセント。1年以内に支払うべき債務に対して、現金などの保有率を示す指標であり、100% 以上である必要があります。令和4年度の水道事業では 969.47% となり、この指標は全国平均である 357.74% を上回っています。一般の家庭に例えると、貯金が多い状況です。よって、収支が赤字であっても、貯金があるため、水道の供給がすぐに滞ることはありません。3. 管路経年化率、パーセント。法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す指標で、管路の老朽化度合いを示しています。令和4年度の水道事業では 29.64% となり、全国平均である 21.69% より高い値を示しています。昭和46年の給水開始以降、数回にわたり進められた水道拡張事業により、敷設された管路が 順次法定耐用年数を経過しつつあることから、今後も指標値の上昇が見込まれます。9、結局のところ、水道事業の経営状況ってどうなの？ A、水道事業を取り巻く環境は、物価高騰や人口減少などの影響を受け、楽観できる状況ではありません。令和4年度においては、給水人口の減少など、給水需要の減少により、収支はマイナス、赤字となりました。これまでの蓄えにより、経営状況がすぐに傾くことはありませんが、耐用年数を経過する管路や災害に強い水道施設の更新などに、計画的に取り組むための財源を確保する必要があります。水道事業では、経費の縮減や財政計画の見直しに取り組み、経営改善に努めていますが、給水人口の減少などに伴う給水収益の減少や老朽化等による水道施設の維持管理費の上昇などが見込まれ、厳しい経営環境が続くことが予想されます。次世代まで安心安全な水道水をお届けすることが、水道事業の責務であり、持続可能な水道事業運営のため、より一層の経営改善に取り組みます。今後とも水道事業への変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いします。子育て応援、キラキラ通信、イベントレポート、どんな音が出るかな？音を楽しもう。QR コードがあります。4月5日、子育て支援センターぬくぬくで音楽療法士による音楽遊びを行いました。音楽に合わせて親子で体を動かしたり、ミュージックベルやマラカスに触れて音の違いを体感していました。写真説明3枚あります。1枚目は、音が鳴る方向へトンネルをくぐり、抜けたら楽器を見つけて喜ぶ子供の様子。2枚目は、野菜や果物の形をしたマラカスを振ってみる親子の様子。3枚目は、ミュージックベルに興味津々な子供たちと、その姿を見守る親や講師、職員の様子。写真説明終わり。地域、子育て支援センター、くるみ。日高富士見台認定子ども園内、電話 042-984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約が必要です。誕生月の子どもにはプレゼントを用意しています。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、1歳教室、よちよち。期日、5月21日、火曜。時間、1、午前9時30分から10時15分。2、午前10時45分から11時30分。対象、1歳児とその保護者、各回6組、申し込み順、内容等、傘のモビール製作、製作をしてみんなで一緒に遊びましょう。費用30円、申し込み、5月8日水曜、午前9時30分から、2、3歳教室、ひまわり、5月31日金曜、1、午前9時30分から10時15分、2、午前10時45分から11時30分。2、3歳児とその保護者、各回6組、申し込み順、傘のモビール製作、製作をしてみんなで一緒に遊びましょう。費用30円。5月17日金曜、午前9時30分から、 表終わり。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 042-985-8020、 利用時間月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。プレイルームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。イベント日の5月20日月曜は午前の通常利用はできません。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、3B 体操、期日、5月16日木曜、時間、1、午前10時から10時45分、2、午前11時から11時45分、対象、未就園児とその保護者、1、ハイハイまでの子供、2、一人で歩ける子供、各回10組、申し込み順、内容等、3B 体操の用具、ベルやベルダーを使って親子で楽しみながら運動しましょう。持ち物、タオル、飲み物、申し込み、5月2日木曜、午前9時30分から。ガーデンスペースで運動遊び、5月20日月曜、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、1歳半から3歳までの未就園児とその保護者、各回8組、申し込み順。親子でぬくぬくのガーデンスペースで楽しく体を動かし遊びましょう。持ち物、着替え、子供、タオル、飲み物、雨天の場合は室内で行います。5月7日火曜午前9時30分から。作って遊ぼう、簡単なおもちゃ。6月3日月曜、1、午前9時40分から10時40分、2、午前10時50分から11時50分、未就園児とその保護者、各回8組、申し込み順。親子で制作を楽しみましょう。持ち物、作品を入れる袋。5月20日月曜午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく出張広場お日様、電話 042-985-8020、 利用時間月曜日と水曜日午前10時から午後4時、祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。イベント日の5月27日月曜は午前の通常利用はできません。イベント、ふれあい遊び、期日5月27日月曜、時間午前10時から10時40分、対象、未就園児とその保護者、6組、申し込み順。内容、手遊びやわらべ歌を歌いながら親子で一緒に楽しい時間を過ごしましょう。申し込み、5月13日月曜午前9時30分から。
地域子育て支援センターチキンエッグ日高どろんこ保育園内、電話 042-984-1370、 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、5月16日木曜、2、5月23日木曜、時間、 午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者。各回5組申し込み順。内容等、丸1、いちごジャムサンド。丸2、丸ごと玉ねぎスープ。費用200円。申し込み、丸1、5月7日火曜。丸2、5月13日月曜、午前10時から。アワカフェ、0歳児の日、5月7日火曜、午前10時30分から11時30分。令和5年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、5月28日火曜、午前10時30分から11時30分。令和4年4月2日から5年4月1日までに生まれた子供とその保護者。同年齢の子供との交流等、不要。芸術学校、5月20日月曜から24日金曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。5月の手形・足形カレンダー作り、不要。青空保育、6月5日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。イベント、出前保育、期日、丸1、5月15日水曜、丸2、5月29日水曜、時間、午前10時30分から11時、対象、未就園児とその保護者、内容等、丸1、ベーシア桜公園、丸2、高萩地区ちびっこ広場、雨天中止、申し込み、不要、表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、5月10日、金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 042-989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、親子の交流。赤ちゃん広場、5月15日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。赤ちゃん広場、5月23日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 042-989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、市保健師が来ます。ポカポカ広場、5月14日火曜、5月28日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 042-989-9110、未就園児とその保護者、親子の交流。ひよこルーム、5月15日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 042-989-7322、未就園児とその保護者、手形スタンプ。ピヨピヨ広場、6月7日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、未就園児とその保護者、親子の交流。表終わり。保健相談センター、電話 042-985-5122。 返信等、障があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和6年1月中の出生時、期日、6月14日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和4年11月中の出生時、6月21日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳。乳幼児健康審査、3歳時、令和3年2月中の出生時、6月28日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、歯ブラシ、コップ、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和5年7月中の出生時、6月13日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。編入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、6月6日木曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。パパママ教室、6月1日土曜、午前9時15分から9時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ、費用、1人500円、昼食代、持ち物、母子健康手帳、開催日の2日前まで、パパママ教室、6月11日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、歯のお話、妊娠中の過ごし方、マタニティヨガ、持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装、歯ブラシ、手鏡、開催日の2日前まで、パパママ教室、6月25日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、お産の準備、出産後の生活、持ち物等、母子健康手帳、開催日の2日前まで、パパママ教室、7月1日月曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、パートナー、家族、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、持ち物、母子健康手帳、会場は子育て総合支援センター、ぬくぬくです。開催日の2日前まで、表終わり。あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報市政情報担当まで、郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。5つのイベントがあり、それぞれの写真が掲載されています。順に読みます。4月13日、狙いを済ましてA。 高萩北公民館でやってみようボッチャを開催しました。地区スポーツ協会の皆さんの協力で楽しくボッチャやモルックに取り組めました。令和6年度も各公民館の公民館健康サタデーで様々なイベントを行います。ぜひご参加ください。市民カメラマン、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明。2枚あります。赤、青、白のボールを使ってボッチャをしている様子。青いボールを投げる男性を3人の女性が見守っているところです。グランドで並んでいるピンに向かってモロックの棒を投げようとしている男性を数人が見守っています。写真説明終わり。4月5日、桜舞入学式。4月より開校した高根小中学校で入学式が行われました。満開の桜に春の息吹を感じる中、高根小中学校初代新1年生23人、新7年生39人が手をつないで入場し、会場は温かな拍手に包まれました。子供たちの真っ白なキャンパスに大きな夢を描く笑顔あふれる学校がここに誕生しました。写真説明4枚です。校門で記念撮影をされている新1年生たち。新7年生と新1年生が手をつないで入場してくる様子。名前を呼ばれて手を挙げている新1年生たち。新しい校旗を披露している様子。写真説明終わり。3月31日、巾着田の空を優雅に泳ぐ。巾着田相合橋の下流で鯉のぼりの川流しを実施しています。市民の皆さんから寄付いただいた鯉のぼりです。5月中旬まで掲揚する予定ですので、あなただけの鯉を探しに巾着田まで出かけてみませんか？市民カメラマン、梅本千恵子さん、小犬沼春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、4枚です。日渡山を背にして、真っ青な空に泳ぐ鯉のぼりたち。間近から見上げた鯉のぼりたち。相合橋を背にして撮影した鯉のぼり。鯉のぼりと川面に映る姿を共に写したところ。写真説明終わり。3月24日、笑顔満開。ベイシア桜公園で、日高市民桜祭りが開催されました。桜の花はまだまだつぼみが多い時期でしたが、出演者や訪れた皆さんの笑顔が咲き誇る一日でした。市民カメラマン、鈴木邦明さん、富田康代さん撮影。写真説明、3枚です。よさこいの大きな旗を振っている様子。クリッカークリッピーの間に入って写真を撮ってもらっている二人の子供。よさこいの踊り手、マインドとクリッカークリッピーに混じって一緒に踊っている子供たちと見ているお客さんたち。写真説明終わり。3月30日、31日、第14回巾着田春祭りを開催。2日間とも天候に恵まれ、咲き始めた桜からも春の訪れを感じられました。趣向を凝らしたアトラクションや物販に大人も子供も笑顔を浮かべていました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、小犬沼春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明。縦3列に大小様々の写真が13枚あります。1、よさこいを踊るマインドの皆さんたち。2、桜を背景に阿波踊りを踊る皆さんたち。3、ミニ SL に乗って喜ぶ子供たち。4、 華やかな衣装でフラダンスを踊る皆さんたち。5、手作りの竿で魚釣りに挑戦する子供たち。6、消防車の前で消防士風の服を着て喜んでいる子供と笑顔のお父さん。7、クリッピーのふわふわスライダーで遊ぶ子供たち。8、消火器用器具を持って喜ぶ子供と笑顔でそれを支えている消防団員。9、ステージでお揃いの衣装を着て踊る子供たち。10、ステージの和太鼓の演奏を楽しんで見ているお客さんたち。11、特別ゲストの佐久間秀樹さんとそのライブに集まった大勢の皆さん。12、たくさんの人々で賑わう会場の様子。13、ステージの外でもお揃いの衣装でパフォーマンスをする子供たちの様子。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。日高市子ども家庭センターを開設しました。令和6年4月に日高市子ども家庭センターを開設しました。すべての子ども、妊娠期、子育て世代の様々な相談に応じています。母子保健と児童福祉の一体的な支援を通して、相談者に寄り添った対応を心がけています。当センターには、保健師、社会福祉士など専門職のほか、子どもの育児全般の相談に応じている家庭児童相談員を配置し、相談、支援、地域の子育て支援サービスの紹介を行っています。不安なことや心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。問い合わせ、子ども家庭センター、子育て応援課内、1階6番窓口、電話042-989-2111。J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達試験が実施されます。訓練当日は市内65カ所に設置してある防災行政無線広報塔から訓練放送が流れるほか、市ホームページ等に緊急放送として通知が出ます。実際の災害と間違えないようご注意ください。日時、5月22日水曜午前11時、通知先、防災行政無線広報塔、市ホームページトップページ、市公式 X、旧 Twitter、市公式 LINE、日高防災メール。放送通知内容、チャイム。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災日高です。チャイム。サイレンは鳴りません。問い合わせ、危機管理課、防火、消防担当。ゴミゼロの日。クリーン日高市民運動及び道路美化活動春季。市では5月26日日曜をゴミゼロの日クリーン日高市民運動の日とし、市内一斉に清掃活動を行います。ゴミゼロ運動は快適な生活環境を維持するために市内の各団体にご協力いただき、地域全体の美化清掃を行うものです。お住まいの地区や公園、河川、道路などの清掃活動を通じ、清潔感あふれる街づくりを進めましょう。なお、当日ご協力いただける団体を募集していますので、 環境課廃棄物対策担当へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。QR コードがあります。住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の申請期限は5月15日水曜です。給付対象世帯には令和6年3月末に確認書を送付しています。まだ手続きしていない人は確認書に必要事項を記入して早めに返送してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。すでに7万円の給付を受けている場合は対象外です。確認書返送期限5月15日水曜一着。問い合わせ生活福祉課臨時特別給付金担当1階10番窓口。電話042-989-0067。QR コードがあります。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和6年3月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和6年3月の可燃ごみ、全体量 726.13 トン。昨年同月との比較、-79.68 トン。処理費用、3,115,977円、-208,886円、一人当たりの量、13.36kg、-1.41kg、一人当たりの処理費用、573円、-36円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり42,900円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。市民の皆さんにご協力いただき、令和5年度の家庭系可燃ごみの排出量は過去5年間と比較して最も少ない排出量となりました。1021.13トン。さらなる可燃ごみ減量のため、引き続きご協力をお願いします。と、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告。おかげさまで52年5ヶ月。大小ご宴会松竹。電話042-989-0597。
6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員の日にちなみ、特設人権相談所を開設します。人権擁護委員が皆さんと共に問題解決のための方法を考えます。秘密厳守です。日時6月3日月曜午後1時30分から3時30分、場所、障害学習センター、費用、無料、申し込み、不要、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。埼玉県の電話相談窓口、子どもスマイルネットに相談してみませんか？子どもスマイルネットは、子ども、原則18歳未満、高校生は対象に関わる様々な悩みについて電話相談を受ける埼玉県の窓口です。学校や友達、家族のことなどで悩んでいる子どもからの相談はもちろん、保護者からの子育て相談も受け付けています。いじめなど子どもの権利に関する悩みは面接相談、予約制もあります。時間、午前10時30分から午後6時、祝日12月29日から1月3日を除く。電話 048-822-7007。詳しくは埼玉県子どもスマイルネットホームページをご覧ください。問い合わせ、教育センター 電話 042-985-5123。 QR コードがあります。写真説明、子供スマイルネットカードリフレットの写真です。写真説明終わり。埼玉県電話相談のご案内。埼玉県では困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行を踏まえ、埼玉県男女共同参画推進センター With You 埼玉と埼玉県婦人相談センターを統合し、様々な悩みを抱える女性からの相談に対応します。With You 埼玉電話相談。男性からの相談も受け付けます。人間関係、家族、夫婦関係、生き方など様々な相談。電話048-600-3800。DV に関する相談。電話048-600-3700。受付時間。月曜から水曜、金曜、土曜日。午前9時30分から午後8時30分。日曜日、祝日休日、午前9時30分から午後5時、年末年始及び臨時休館日を除きます。問い合わせ、With You 埼玉、電話 048-601-3111。地域とともにある学校、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育。市では、市内6つの地区に学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を進めています。各地区では、地域の特色を生かした教育の推進に向けて、協議を重ね、実践しています。今回は、小間地区の取り組みを紹介します。小間地区では、学校運営協議会を中心に、保護者、地域住民、学校の3者が連携を深め、地域のニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させること、保護者や地域住民の学校運営への協力及び参画を促進することを目指し、協議を進めています。目前の課題である、令和7年度の義務教育学校、小間小中学校開校に向け、学校運営協議会だよりなどを活用した進捗状況などの情報発信、安全な通学路のあり方、地域学校共同活動推進委員や公民館と連携した学校教育を支援するための人材派遣、ボランティアのあり方、小学校及び中学校の物品廃棄、移動について卒業生の働きかけの検討、地域学校共同本部、コマクションを中心としたありがとうコマショーの開催。この他にも、小学校及び中学校では義務教育学校開校に向け、小学生と中学生が同じ校舎で学ぶことを考慮した設備改修を検討しています。また、教員の合同研修会における教科備品等の取捨選択、授業開始時間、休み時間の調整、9年間を見通した行事計画などの話し合いや、小学校及び中学校の PTA 合併に向けた検討委員会での話し合いも進めています。義務教育学校開校に向け、小学校の資料室などを片付けていると、古い写真や資料があります。特に学校日誌や学芸会の写真など、長い歴史を感じさせるものがあります。次は、小間川地区の取り組みを紹介します。写真説明、3枚です。学校運営協議会。小間地区学校運営協議会の様子。明治大正時代の学校資料。昔の校旗。写真説明終わり。
広告。
琉球憲法空手術空生徒募集中空手教室携帯 090-1768-4707 電話ファックス 042-989-8905 安富 http://hidakahun-karate.main.jp/ryukyu/index.html
反応警察署からのお知らせ。振り込め詐欺にご注意ください。手口を知っていても犯人からの電話に出てしまうと騙されてしまうというのが振り込め詐欺の実情です。犯人からの電話に出ないための対策で振り込め詐欺を撃退しましょう。在宅中でも留守番電話に設定しましょう。犯人は自分の声が録音されることを嫌います。電話番号通知サービスを活用しましょう。不審な電話番号や非通知の電話には出ないことで対策を。自動通話録音装置付きの防犯機能付き電話を活用しましょう。お金が必要という電話にはすぐに対応せずに家族や知人、警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 042-972-0110。 募集、障害学習まちづくり出前講座。障害学習まちづくり出前講座は、豊かな知識や優れた技能を持つ公募により登録された市民と市職員等が講師となり、皆さんの知りたいことや聞きたいことなどをお届けしています。申し込み、電話または直接障害学習課へ。メニューは各公民館、市立図書館、障害学習課にあります。また、市民の皆さんの専門的な知識や経験を活かし、ボランティアとして活動する講師を募集しています。登録を希望する人は、障害学習課へご連絡ください。QR コードがあります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。イベント、木製の会、お話し会。子ども対象のお話し会です。日時、5月12日、26日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、042-985-5121。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、メダカの会、絵手紙展、期間、5月18日土曜から31日金曜、問い合わせ、野田、電話 090-5535-3791、美術作品等の展示ができます。2週間を限度に、無料で展示できます。詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。年金ミニ知識、保険年金課、国民年金、医療費担当。国民年金保険料の学生納付特例制度。20歳になったら、学生の皆さんも、必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。しかし、学生本人の所得が一定額以下の時には、申請により保険料の納付が猶予される制度、学生納付特例制度があります。対象、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、 高等専門学校、専修学校、及び各種学校、就業年限1年以上の家庭に在学する学生等で、本人の前年の所得が次の計算式で計算した金額以下である人、128万円プラス、括弧、扶養親族等の数かける38万円閉じ括弧、プラス社会保険料控除等、申請手続き、学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までです。希望する人は毎年度申請が必要です。令和5年度に学生納付特例が承認された人で、令和6年度も在学予定の人は、4月初めから5月中旬頃までに、はがき形式の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付されます。申請の継続を希望する場合は、必要事項を記入の上、返送してください。学生証等の添付は不要。申請場所、国民年金課担当または各出張所、保険料の追納、この特例が承認された期間は、10年以内であれば申し出により保険料を後から納めること、追納ができます。就職などで収入が得られるようになった時には、将来の年金額を増やすためにも、追納することをお勧めします。持ち物、マイナンバーカード、または写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等と、マイナンバー通知カード、学生証、または在学証明書、原本、問い合わせ、保険年金課国民年金医療費担当1階4番窓口。
広告。日高武蔵野森クリニック心療内科老年精神科 042-978-6810 日高市上香山 235-1
初夏の運動不足解消講座、アクティブに散歩を楽しもう。少しだけアクティブな散歩で無理なく有酸素運動をします。期日、場所、5月14日火曜、駒川南公民館、5月21日火曜、高萩公民館、5月28日火曜、武蔵台公民館、時間、午後3時10分から3時45分。対象、どなたでも。内容、ミニ講話、運動普及推進員と一緒に短い距離を少しだけ元気に散歩します。費用、無料、申し込み不要、問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話 042-985-5122自然観察会、里地歩きとバードヒアリング。小畔川周辺で野鳥のさえずりを聞きます。日時5月19日日曜、午前9時から11時30分、小雨決行。場所、日高総合公園、管理事務所前集合です。対象、市民、人数20人程度、申し込み順。持ち物、筆記用具、観察道具、雨具。申し込み、5月15日水曜までに、電話または直接、環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。生活応援、大人用おむつ等の無償提供。地域の皆さんや、企業等から寄付された大人用紙パンツやおむつ。その他、パッドなど数点を無償で提供します。日時5月24日金曜、午後2時から4時、場所総合福祉センター駒の里、対象おむつ等の支援を必要とする人、申し込み、電話または直接、日高市社会福祉協議会へ、提供数に限りがあります。 問い合わせ、日高市社会福祉協議会。電話 042-985-9100。西武電車フェスタ2024 in 武蔵が丘車両研修場。西武鉄道では、6月に開催する西武電車フェスタ in 武蔵が丘車両研修場に市民の皆さんを招待します。日時6月1日土曜、午前10時30分から午後3時30分。場所、西武鉄道武蔵が丘車両研修場。西武池袋線駒駅から徒歩10分。申し込み、市ホームページから。問い合わせ、西武鉄道お客様センター。電話、04-2996-2888。QR コードがあります。写真説明。乗車体験に参加する親子の皆さんが、並んで順番を待っています。写真終わり。高齢者を守るお助け瓦版その後、インターネット利用中の偽セキュリティ警告に気をつけて、4コマ漫画があります。BB、パソコン画面には、警告、ウイルス感染、サポート窓口、電話、バツバツバツ、バツバツバツ、バツバツバツバツ、と表示されています。男性は大変だ。ここに聞いてみよう。画面上の音が止まらない。男性は画面上の電話番号に電話をしました。すると電話相手からウイルスを駆除します。プリペイドカードで7万円を払ってください。と指示され、戸惑いながらもコンビニでプリペイドカードコーナーへ。早く買って電話しないと。電話をすると、さっきのプリペイドカードは無効です。もう一度買ってください。どういうこと？男性は涙目でおろおろしています。4コマ漫画終わり。コピーライト、埼玉県消費生活課、消費者ホットライン、電話188、いやや。問い合わせ、日高市消費生活相談センター。電話 042-989-2111。 6月の地域包括支援センターの教室。共通事項。対象65歳以上の市民。費用無料。申し込み開始日5月15日水曜。表があります。場所、はつらつ健康教室。期日、時間、内容、日高ロコトレ教室。期日、時間、内容、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、はつらつ健康教室。期日、11日火曜、時間、午前10時から11時30分。内容、航空編。日高ロコトレ教室。期日25日火曜、時間午後1時30分から3時、内容、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。申し込み問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 042-982-0111。 駒公民館、26日水曜、午前10時から11時30分、航空編。13日木曜、午後1時30分から3時、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。駒地域包括支援センター、電話 042-982-0111。 駒川公民館、19日水曜、午前10時から11時30分、航空編。7日金曜、午後1時30分から3時、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等。 駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362、駒川南公民館、24日月曜、午前10時から11時30分、航空編、11日火曜、午後1時30分から3時、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等、駒川地域包括支援センター、電話 042-984-1362、高萩北公民館、17日月曜、午前10時から11時30分、航空編、4日火曜、午後1時30分から3時、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操講話等、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。場所、高萩公民館、はつらつ健康教室、期日28日金曜、時間午前10時から11時30分、内容、航空編、日高ロコトレ教室、期日18日火曜、時間午後1時30分から3時、内容、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、申し込み問い合わせ、高萩地域包括支援センター、電話 042-984-3001。今日終わり。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
生活応援フードパントリー。地域の皆さんや企業等から寄付された食品等を無償で提供する活動です。当日は食品、飲料、お菓子など数点をお渡しする予定です。日時5月31日金曜午後3時から6時30分。場所総合福祉センター駒の里。対象、食の支援を必要とする人、世帯、申し込み、5月15日水曜以降に、電話または日高市社会福祉協議会ホームページから、食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。QR コードがあります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話042-985-9100。普通救命講習1。日時5月29日水曜午前9時から11時。対象日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。人数25人。申し込み順。講師、消防署職員、費用無料、講習終了者には終了証を交付します。持ち物等、動きやすい服装、申し込み5月13日月曜以降に電話で飯能日高消防署へ。詳しくは埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課、電話 042-974-7226。駿河台大学オンライン公開講座、パソコン、スマートフォン、タブレットなどでウェブ会議システムを利用し、ご自宅等から受講する講座です。共通事項、時間、午前11時から正午、費用無料、申し込み、開催日の4日前の午後1時までに、駿河台大学ホームページから、当日申し込み不可、受講にあたってはメールアドレスが必要です。主催者によるウェブ会議システムの操作などのサポートは行いません。ホームページ、 申し込みフォーム、それぞれの QR コードがあります。表があります。期日、内容、講師の順に読みます。期日、5月11日土曜、内容、企業の成績表を知る、財務分析入門、講師、市川のり子さん。5月25日土曜、心と体を整えるセルフケア、吉田すみえさん。6月8日土曜、臨床心理学とコミュニケーション、加賀谷貴文さん。表終わり。問い合わせ、駿河台大学地域連携課、電話 042-972-1181、メール univext@surugadai.ac.jp 埼玉県立日高特別支援学校令和6年度学校公開日時6月28日金曜午前10時から正午対象就学・転学を希望または検討している幼児・児童・生徒とその保護者内容・学校概要説明授業見学個別相談・希望者申し込み6月24日月曜までに日高特別支援学校ホームページから QR コードがあります。問い合わせ日高特別支援学校教頭電話 042-985-4391 市民カメラマン活動アルバム市ホームページ内の日高市民情報広場にも市民カメラマン活動アルバムを掲載しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。日高市民情報広場の QR コードがあります。写真説明2枚あります。左は日和田山と桜、右は満開の桜並木です。写真終わり。楽しく歩こう。6月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名連絡先、武蔵台公民館、電話 042-982-2950、駒公民館、電話 042-989-2381、日時、6月26日水曜午前8時45分から正午ごろ。テーマ、初夏の横手渓谷散策、集合、解散、武蔵台公民館。人数30人、申し込み順。申し込み、5月10日金曜から武蔵台公民館へ。当日申し込み、不可。高萩公民館、電話 042-989-2145 高萩北公民館電話 042-989-7322 6月1日土曜午前8時50分から正午ごろ地鉱山公園のバラとユリを見に行こう集合解散高萩公民館人数30人申し込み順申し込み5月10日金曜から高萩公民館へ、当日申し込み不可。表終わり。問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告。お葬式の先進堂。お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話、0120-7676。
公民館イベント、申し込み、問い合わせは、電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。武蔵台公民館、電話 042-982-2950。落語の世界にようこそ、3。 伝統的な話芸である落語の世界をお楽しみください。日時6月1日土曜午後1時30分から3時。駐車場が狭いため、乗り合わせまたは公共交通機関をご利用ください。対象、どなたでも。人数100人、申し込み順。出演、日高落語の会。費用、無料。申し込み開始日、5月8日水曜。親子でじゃがいも収穫体験。武蔵台公民館の敷地内で育ったじゃがいもを親子で収穫してみませんか？日時、6月30日日曜、午前9時30分から10時30分。小雨結構。公展時は7月7日日曜に延期します。対象、未就学児、または小学生とその保護者。人数10組、申し込み順。費用、1組300円。当日集金。持ち物等、汚れても良い服装、長靴、帽子、軍手またはビニール手袋、シャベル、汗拭きタオル、飲み物、持ち帰り用のビニール袋。申し込み開始日、5月14日火曜。駒川公民館、電話 042-989-9110、元気体操教室、元気に過ごせる心と体づくりの体操を体験してみませんか？日時、5月18日土曜、午後2時から4時、対象、成人、人数20人申し込み順、講師、高橋春子さん、持ち物等、動きやすい服装、バスタオル、床に敷く用、タオル、飲み物、申し込み開始日、5月9日木曜。親子バケツで落花生を育てよう。土の中で落花生が育つ不思議な生態を家で観察しよう。日時5月25日土曜、午前10時から11時。対象、小学生とその保護者。人数10組、申し込み順。講師、福井和弘さん。費用800円、材料費。5月18日土曜までにお支払いください。持ち物等、汚れても良い服装、軍手またはゴム手袋、飲み物、筆記用具、園芸用スコップ、お持ちの人。注意事項、ピーナッツアレルギーのある人はご注意ください。土の入ったバケツを2つお持ち帰りいただきます。申し込み期間、5月8日水曜から18日土曜。歴史街道歩き面白講座、日光脇王冠、前編後編。日時、6月8日、22日の土曜日、午後2時から4時。1回から参加できます。対象、成人。人数、各回30人、申し込み順。講師、中島淳さん。費用、無料。持ち物、筆記用具、申し込み開始日、5月15日水曜。駒公民館、電話 042-989-2381。みんなでワイワイ健康サタデー。基礎体力アップ、心と体の幸せづくり。揺らぎのない心と体づくりを目指しましょう。共通事項、講師、さなりちかさん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、ヨガマット、お持ちの人。表があります。期日、時間、対象、人数、先着順。内容、申し込み開始日の順に読みます。期日、5月25日土曜、時間、午後1時から1時45分、対象、どなたでも、人数先着順15人、内容、ヨガ、申し込み開始日、5月8日水曜、5月25日土曜、午後2時から3時、 痛みの改善をしたい人、20人、関節トレーニング、5月8日水曜、6月22日土曜、午後1時から1時45分、どなたでも、15人、ヨガ、6月7日金曜、6月22日土曜、午後2時から3時、痛みの改善をしたい人、20人、関節トレーニング、6月7日金曜、7月27日土曜、午後1時から1時45分、どなたでも、15人、ヨガ、7月9日火曜、7月27日土曜、午後2時から3時、痛みの改善をしたい人、20人、関節トレーニング、7月9日火曜、9月28日土曜、午後1時から1時45分、どなたでも、15人、ヨガ、9月10日火曜、9月28日土曜、午後2時から3時、痛みの改善をしたい人、20人、関節トレーニング、9月10日火曜、表終わり。
広告、お葬式の先進堂、電話0120-7676-82、病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室完備。
高萩公民館、電話042-989-2145、わらべ歌とハンカチで遊ぼう。昔ながらの伝承遊び、わらべ歌、手遊びなどをして、親子で一緒に楽しみましょう。日時、5月28日、6月4日の火曜日、午前10時から11時。対象、未就学児と保護者。人数、各回10組。講師、曲田晴美さん。費用、無料。持ち物、ハンカチ。申し込み開始日、5月14日火曜。おもちゃの広場とちょこっと工作。東京おもちゃ美術館からたくさんの良質なおもちゃがやってきます。大人も子供も一緒に遊びましょう。日時、6月29日土曜、午前10時から11時。対象、未就園児から大人まで。未就学児は保護者同伴。人数15人。講師、寺内陽子さん。田川幸子さん。費用無料。申し込み開始日6月7日金曜。文化体育館日高アリーナ。指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ。電話042-985-2090。開館時間午前9時から午後9時。休館日5月7日火曜、20日月曜。6月3日月曜、17日月曜、QR コードがあります。楽しい子供バドミントン教室。期日、5月から6月までの毎週金曜日。5月31日から6月14日までを除く。時間、午後5時15分から6時45分。対象、小学生から中学生。費用8280円、税込み。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。背骨コンディショニング教室。肩こり、腰、膝痛に優しい体操で改善。期日、5月から6月までの毎週火曜日、5月7日を除く。時間、午前9時30分から10時30分。対象16歳以上、費用6440円、税込み、持ち物、タオル、飲み物。日高歴史名称ナビを公開しました。問い合わせ、障害学習課文化財担当。日高歴史名称の認定、地域に慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な文化財を広く PR するため、歴史、民族、自然、 人物などの分野から日高歴史名勝として60選を認定しました。地域ミュージアム物語として開設。日高歴史名勝は地域やテーマごとに20編の地域ミュージアム物語にまとめて開設しています。市内各地が博物館の展示室のイメージです。市ホームページに特設ページ、日高歴史名勝ナビを開設。QR コードがあります。市ホームページに特設ページ、日高歴史名勝ナビを開設し、日高歴史名勝、地域ミュージアム物語を紹介しています。各地域物語には、ルート案内、Google マイマップを表示し、地域ミュージアム物語に登場する歴史名勝や、構成文化財への道のり、所要時間を表記しています。写真説明。巾着田周辺の写真です。中央に日高歴史名勝ナビのロゴマークがあります。ロゴマークは、ひらがなの日の中に万寿しゃげが一輪あり、上部はアーチ状に日高歴史名勝ナビ、下部に歴史名勝と地域物語とあります。その下に、日高の歴史名勝60選を認定しました。ナビを見ながら歴史ウォークと文字があります。写真終わり。市内の文化財説明板、観光案内板に二次元コードを設置。市内にある文化財説明板、観光案内板など18箇所に二次元コードを設置しました。現地の文化財から特設ページへアクセスでき、周辺の構成文化財を含めた地域ミュージアム物語の解説を読むことができます。さらに、Google マイマップも表示してあるので、地図上で示される位置から行きたい文化財へスマホを確認しながら散策することができます。
市立図書館から、電話。042-985-5121 開館時間午前9時から午後7時休館日5月27日月曜 QR コードがあります。図書館映画会金曜シネマ上映作品素晴らしき世界126分。下町で暮らす三上は人生の大半を刑務所で過ごしてきた元殺人犯だった。なんとか真っ当に生きようと悪戦苦闘する三上に、テレビマンの角田と吉沢がすり寄ってくる。監督、西川美和。出演、役所広司、中野大河、六角精児ほか。日時、5月17日金曜。午前10時から、人数100人、申し込み順、費用無料、申し込み、電話または直接市立図書館へ。キッズのためのお金の教室、お店屋さんごっこ。お店屋さんごっこで遊びながら、お金の役割や大切さを親子で楽しく学びます。働くことの大変さと楽しさを知り、おうちの人への感謝の気持ちを育む講座です。日時、6月9日日曜午後1時から3時。場所、障害学習センター。対象、4歳から10歳までの子どもとその保護者。人数、10組、申し込み順。講師、キッズマネースクール認定講師。費用無料。持ち物、色鉛筆。申し込み、5月16日木曜、午前9時以降に、電話または直接市立図書館へ。お話ポケット。大きい子向け。日時、5月11日、6月1日の土曜日。午前11時から。小さい子向け、日時、 5月中の毎週水曜日、6月5日水曜午前11時から。館内企画展示、一般向けカウンター前。期間、5月26日日曜まで。展示内容、鳥の本大集合。5月10日の愛鳥の日、10日から16日までの愛鳥週間などにちなみ、野鳥観察や飼育についての資料をはじめ、鳥に関する本を展示します。児童向け児童コーナー。期間、5月26日日曜まで。展示内容、日本の伝統、世界の伝統。日本や世界には古くから伝わる伝統がたくさんあります。本を読んでいろいろな国の文化に触れてみましょう。一般向け講座、大人のためのお金の教室、一生お金に困らない資産形成セミナー。なぜ資産運用が必要なのか、資産運用のポイント、イデコやニーサについてなど、正しいお金の知識を身につけ、将来のために今できることを考えましょう。日時、6月9日日曜午前11時から正午。場所、障害学習センター。対象、成人。人数30人、申し込み順。講師、ファイナンシャルプランナー。費用無料。申し込み、5月16日木曜の午前9時以降に電話または直接市立図書館へ。新館図書案内、図書館流通センター新館全店案内より引用。ゆる DIY、 著者サシャ、出版社 MTN コーポレーション。築約40年の賃貸古民家を DIY でコツコツと育ててきた著者が、自身の家や古民家特有の悩みを解決する方法、暮らしを彩るアイテムを紹介、収納付きベンチなどシンプルな工程でできる10アイテムの作り方も掲載する。お茶を楽しむ教科書、協力、世界のお茶専門店ルピシア、出版社夏目社。緑茶、ウーロン茶、紅茶を中心に、世界で楽しまれているお茶の特徴や違いなどの基礎知識を紹介。おいしいお茶の入れ方、お茶のアレンジドリンク、茶葉を活用した料理、スイーツのレシピなども掲載する。2冊の表紙の写真が載っています。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか。第47回日高市美術家協会展。日時、5月22日水曜から26日日曜。午前9時30分から午後5時。場所、総合福祉センター、駒の里。展示作品、絵画、書、彫塑工芸、写真。
費用無料。問い合わせ、日高市美術家協会事務局、勝本。電話、042-989-9139。第2回、珍獣の森ネイチャーコンサート。コンサート、境内各所紹介、体験コーナー、マルシェなどのイベントを開催。地域のさらなる魅力を発信します。日時、5月26日日曜、午前10時から午後4時。費用無料。場所問い合わせ、駒神社。電話、042-989-1403。第38回日高市チャリティーゴルフ大会。チャリティー収益金の一部を日高市緑の基金に寄付します。日時、6月3日月曜、午前8時から午後5時。対象、代表者が市内在住在勤の人。代表者以外は市外の人でも可。人数200人。費用、1人1万8800円。昼食付き税込み。申し込み、1組3人以上。市内在住在勤の人を代表として、5月1日水曜、午前11時から31日金曜までに、電話で日高カントリークラブへ。場所問い合わせ、日高カントリークラブ。電話、042-989-1311。癒しの音楽会。日本の胡弓、三味線、ギター、日本舞踊による音楽会です。会場の皆さんと一緒に歌う時間も用意しています。日時、6月7日金曜、午後0時30分開場、1時開演。場所、総合福祉センター、駒の里。人数100人、先着順。費用無料。申し込み不要。問い合わせ、胡弓研究会、新井。電話、042-989-6889。日高市音楽祭2024。出演団体と運営ボランティアを募集します。日時、10月20日日曜、午後1時開演、予定。場所、文化体育館日高アリーナ。出演条件、市内で活動する音楽団体、合唱、合奏、吹奏楽等、アンプでの大音量の演奏やカラオケ、個人や音楽教室の発表会のようなものは除きます。申し込み、5月31日金曜までに、申し込み用紙に必要事項を記入して、障害学習課または各公民館へ。問い合わせ、日高市音楽サークル連盟、野口。電話、090-7827-0580。仲間を募集。ウクレレアロハ。自由にウクレレを楽しんでみませんか？ハワイアン、ジャズ、歌謡曲など幅広いジャンルの音楽を楽しんでいます。現在ウクレレが手元にない人には貸し出しも検討しています。活動日、火曜日、月3回。活動時間、午前10時から正午。費用、1500円、月額。場所、問い合わせ。駒川公民館。電話、042-989-9110。スペイン語カリーニョ。スペイン語に興味のある人、大歓迎。活動日、毎週水曜日。活動時間、午前10時30分から11時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。 最初、スペイン語に興味のある人、費用無料、問い合わせ、荻野、電話 090-6541-1367、日高ソフトテニスクラブ。経験の有無、初心者にかかわらず、運動不足の解消、体力増進に手頃なスポーツとして楽しんでみませんか。活動日、毎週日曜日。活動時間、午後1時から5時30分。場所、高萩北中学校。対象、中学生以上でソフトテニスに興味のある人。費用5000円、年額。ボール代、コート整備費用、競技会運営費用等。問い合わせ、日高ソフトテニス連盟、相馬。電話、080-8730-5081。メールアドレス、toshio-soma@outlook.jp。 提案箱。市民の皆さんのご提案をお聞かせください。提案用紙は、市役所各市町所、高萩北公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里に設置してあるほか、電子申請もできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和6年4月1日現在。総数、54,324 人。前月比、-43 人。世帯数、25,077 世帯。前月比、+74 世帯。男、26,999 人。前月比、-28 人。女、27,325 人。前月比、-15 人。火災救急、令和6年3月。火災6件。令和6年1月からの累計9件、救急270件、令和6年1月からの累計820件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話、042-971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間なし。問い合わせ。電話 042-973-4114。 暮らしの交換コーナー。不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。アップライトピアノ、冷蔵庫、キリタンス、ジューサー、電子ピアノ、ダイニングテーブル、パソコンデスク、物置、石油ストーブ、運動器具、ミンクのハーフコート、スレッダー、シングルベッド、マットレス付き、シャベル、草かき、魚取り紙、釣り竿。譲ってください。チャイルドシート、リハビリ用ウォーキングストック、杖、自転車、婦人用、塩ビ服。交換の品物の情報は4月19日現在のものです。 譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土曜、日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。
無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、5月17日、金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、必要、5月7日、火曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。法律相談、6月6日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室。必要、5月7日火曜から、総務課人権推進市民活動担当。女性相談、5月23日木曜、6月13日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室。必要、5月7日火曜から、総務課人権推進市民活動担当。行政相談、5月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。人権相談、5月17日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当。人権相談、6月3日月曜、午後1時30分から3時30分。障害学習センター会議室、不要、総務課人権推進市民活動担当。税務相談、5月17日金曜、午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、5月8日は精神保健福祉士による心の相談も行います。5月8日水曜、6月5日水曜、午前10時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 042-985-9100。不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 法律相談、弁護士による相談、4人まで。5月23日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。必要、5月7日火曜から。日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで。5月15日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど。5月17日金曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室。不要、日高市社会福祉協議会、電話 042-985-9100。 出
人親家庭ハローワーク就労相談、6月11日火曜午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階子育て応援課内、電話相談、電話 042-985-8118、 不要、子ども家庭センター子育て応援課内、電話 042-989-2111、 教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 042-989-7879、 必要、面接相談のみ、教育センター教育相談室、電話 042-989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター産業振興課内、電話 042-989-2111、 精神科医師による心の健康相談、6月19日水曜午後1時30分から4時、保健相談センター、必要、保健相談センター保健相談担当、電話 042-985-5122、 健康相談、詳しくは日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日午前9時30分から11時15分保健相談センター、不要、保健相談センター保健相談担当、電話 042-985-5122、 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日6月4日火曜、27日木曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、必要、問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話、042-985-5122、表、終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。
for foreigners, 埼玉 Information and Support, SIS, 10-048-833-3296, 埼玉 International Association。
日高の魅力再発見。公益財団法人明るい選挙推進協会会長、都道府県選挙管理委員会連合会会長賞を受賞。今回の日高の魅力再発見は、公益財団法人明るい選挙推進協会会長、都道府県選挙管理委員会連合会会長賞を受賞した千草桃葉さんをご紹介します。若い世代も選挙に興味を、このポスターを一つのきっかけにしてほしい。選挙という言葉を取り巻く様々な事柄に、まず難しいという思いが先行し、興味を持つきっかけがつかめないことがあると思います。実際に選挙権の年齢が満18歳以上へと引き下げられましたが、若い世代の投票率は低いままです。社会の授業で選挙について学ぶ際にそのことを知りました。学習を深めていく中で、選挙は一人一人が主権者として私たちの意思を政治に反映させるためにとても大事なものだと知ることができました。若い世代にもその大切さを伝えたいと思い、作品作りに取り組みました。この作品を作るにあたり、まずイメージカラーを青と決めました。青を基調にして全体のデザインを考えていき、若い世代に向けたメッセージを上部に置きました。中央のメッセージは、文章の一部の色を反転させて目を引くように工夫しています。また、イラストは、様々な人が投票する姿を描くことで、みんなで投票することの大切さを表現しました。受賞したことを知ったときは、嬉しさよりも驚きの方が大きかったです。家族や友人から、すごいね、という言葉を寄せられ、徐々に嬉しい気持ちが湧いてきました。このポスターを見て、少しでも選挙へ行く人が増えることを願っています。写真説明。千草桃葉さん、駒川中出身。表情を掲げた千草さんの両側に、市長と教育長が並んだ一枚と、受賞作品を掲載したポケットティッシュの写真です。写真終わり。ぬくぬくで親子に聞きました。好きなお茶菓子は？みかんと書いたボードを持った島崎光代さん、ひかりちゃんです。いちご大福と書いたボードを持った田中雄大さん、鈴鹿さん、しずくちゃんです。編集室。一眼レフを通してファインダー越しに広がる世界はいつもとは少し違って見えました。今年度より広報に配属となり、新しい業務に試行錯誤を繰り返す日々です。中でも撮影は被写体の佇まいからフォーカスされる感情や性格や生き方に魅了され、シャッターチャンスを狙うべく床に這いつくばって撮影したはいいものの、翌日は全身筋肉痛に。そんな運動不足を痛感する私ですが、市ではそんな人こそ向き合いたい健康をテーマに、今年度もイベントや情報を幅広く発信していきます。 K 広報日高、令和6年5月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。 埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話 042-954-8000。 989-2111、ファックス 042-989-2316。 広報日高は2万1200部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和6年5月号を終わります。